萩市議会だより2024年8月1日号ナンバー73発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話0838-25-3144左表紙大島保育園の皆さん、少子化の影響もあり園児も少人数ですが元気で楽しく仲良く毎日を過ごしています。先日七夕の行事に参加しそれぞれ願いを書き全員で共同作業をし出来上がりにポーズしています。写真の説明、七夕飾りの下で6人の園児が笑顔でピースサインをしています。その前に小さい園児が2人微笑んで椅子に座っています。写真終わり、表紙の写真3年前の保育園シリーズの続きを掲載します。今回は大島保育園と椿保育園の元気な子どもたちを紹介します。次回以降もどうぞご期待ください。大事の紹介、今回の大事は小川小学校6年生の住川歌子さんによるものです。以前も姉の夢子さんに大事をお願いしました。静かに集中して字を書く習字が大好きです。これからも目標を持って続けていきたいです。6月定例会トピックスはこちら、ウェブ拡張版はこちらから市議会ホームページ QR コードがあります。表紙終わり、6月定例会萩の伝統産業海を渡る国内外に向けた萩市の産業戦略補正予算萩焼と萩の清酒ニューヨークへ、世界の情報発信拠点であるニューヨーク市において伝統産業である萩焼と国の指定を受けているGI 萩の清酒の PR イベントを開催するものです。問い、期待される効果は。答え、新たな市場開拓と萩の知名度向上を図るものです。問い、萩焼の陶芸家は誰がニューヨークに。海外志向のある若い作家を中心に考えています。新規萩伝統産業海外マーケティング事業1,225万5,000円、インバウンド対策強化で外国人観光客増へ、効果的な情報発信を行い萩市の認知度向上を図るとともに受け入れ環境を整備することで外国人観光客の満足度向上も図るものです。問い、東アジアからの観光客が多い中で英語版に力を入れる理由は。答え、ニューヨークタイムズ効果で欧米をターゲットにしています。英語であれば東アジアの方も理解できると考えています。問い、 Wi-Fi を文化財施設に整備しますか。答え、ガイドが常駐する14施設に整備します。問い、静け公園も対象になっていますか。答え、すでに整備済みです。拡充、インバウンド対策事業1,448万2,000円、総務消防車両3台取得へ、山田第一分団と三味第三分団に消防ポンプ車を、消防本部に救助工作車を更新配備するものです。問い、新規車両の入れ替えのサイクルは。答え、車両の種類によって若干異なりますが、今回の CD-1 型のポンプ自動車は25年をめどに入れ替える計画を立てています。問い、山田第一分団の消防ポンプ車は 3.5 トン未満のオートマとなっていますが、これは要望があったのですか。答え、山田第一分団では誰もが乗れるようにとの要望で3.5 トン未満のオートマ車としました。経済建設、須佐緑地等管理中央センターを廃止解体へ、 施設の老朽化等に伴い、萩市須佐緑地等管理中央センターを廃止するものです。問い、廃止後の利用はどう考えていますか？答え、解体し、さら地にする予定です。地域事業、懇話会等で今後の利活用を検討します。問い、アスベストは入っていませんか？答え、今後調査し、解体費用等を見積もります。問い、アスベストがあれば解体費用は高額です。その場合は別の利活用を検討しますか？答え、改修も検討しましたが高額なため、更地の方が活用方法があると考えています。問い、避難所になっています。どうなりますか？答え、須佐総合事務所で対応可能と考えます。教育民生、あきらぎ診療所廃止へ。あきらぎ診療所の廃止条例が今回再提案されました。これは昨年12月定例会で住民説明会が開かれていないことを教育民生委員会で指摘し撤回されていました。問い、住民説明会ではどんな意見が出ましたか？答え、苦情などは受けていません。朝日総合事務所にも届いていません。問い、笹波診療所への交通手段は？答え、職員が予約方式で送迎します。自宅前まで行くので便利との声です。国保保険証もマイナカードへ。国保補正予算は現在発行している紙の健康保険証を12月2日に廃止し、マイナンバーカードに一体化する事業として204万7千円を追加するものです。問い、マイナンバーカードと保険証を紐付けしている割合は？答え、国保 69%、後期高齢者医療 61% です。問い、紙の保険証はいつまで使えますか？答え、今年8月に発送する保険証は来年7月まで使えます。問い、その後はどうなりますか？答え、マイナンバーカードに保険証を紐付けしていない人、カードを持っていない人には、資格確認書という保険証と同じようなものを全員に送付します。
補正予算。5月補正予算で一般会計に、5億1826万円を追加して313億4026万円の予算が全会一致で可決されました。物価高騰で1世帯あたり10万円支給へ。物価高騰下で低所得者の負担軽減を図るため給付金を支給するものです。対象世帯は令和6年度において、1. 新たに住民税が非課税の世帯、2. 新たに住民税均等割のみの世帯、3. 新たに住民税非課税および均等割のみ世帯、4. 新たに家計が急変して1から3相当になった世帯。問い、予算は十分に確保してありますか？答え、足りるようにだいたい 1.1 倍で積算します。最終的には出た人数に対し切り上げをして十分な予算を確保します。物価高騰対応臨時給付金事業、1億3036万2000円定額減税控除しきれない場合は給付金支給。物価高騰下で所得税および住民税の定額減税を行うにあたり、定額減税可能額、所得税3万円、住民税1万円を控除しきれない方に支給するものです。問い、所得税や住民税の額を市で把握することが可能なら、申請方式ではなく市の手続きで完結できませんか？答え、本人の意思確認と口座の確認も含め申請型としています。問い、 確認書が10月末に届かなかったときはどうなりますか？答え、随時対応させていただきます。新規、定額減税補足給付金事業、3億4,348万6,000円。新しい委員が決定しました。総務委員会、委員長、小林富、副委員長、森田宗和、石飛高道、長岡健太郎、西島光一、森田哲弘、教育民生委員会、委員長、西中忍、副委員長、松浦誠、斉藤真嗣、水津和夫、滝口春明、三原義弘、宮内金次、経済建設委員会、委員長、佐々木君江、副委員長、岡崎隆、浅井朗太、関信久、平田圭一、村谷浩二、横山修司、議会運営委員会、委員長、関信久、副委員長、村谷浩二、石飛高道、西中忍、三原義弘、森田哲弘、森田宗和、予算決算委員会、委員長、浅井朗太、副委員長、森田哲弘、小林富、佐々木君江、滝口春明、西島光一、西中忍、松浦誠、横山修司、中核病院特別委員会、基本合意が進まないことで委員からの意見相次ぐ、4月25日に第14回となる調査特別委員会が開催され、基本合意に関わる新着状況を執行部から受けるとともに、今後の対応を協議しました。主な内容は次の通りです。問い、中核病院づくりのリーフレットのクエスチョン&A に、萩市に中核病院を作らなくても、山口市や長門市の病院に行けばよいとの記載があります。基本合意に影響はありませんか？答え、市民の方から実際にあった質問なので掲載しました。問い、基本合意が進まない状況で、トップ同士がせめて月に一度協議ができませんか？効果があるなら何度もすべきです。答え、定期的にすることは相手も望んでいませんので、必要なタイミングで協議します。約定委員会、2回目となる議員間討議を実施、令和6年5月1日に第16回調査特別委員会が開催され、議員間討議が行われました。委員からの主な意見は次の通りです。第三セクターへの萩市の組織の在り方や関与に関しての意見。第三セクターへの関与は取締役会で承認済みです。これまでの調査から本当に不祥事件があったのでしょうか。人事管理に問題はなかったのでしょうか。職員が当て職で第三セクターの取締役になること自体が問題です。不祥事件があったから委員会を設置したのではなく、調査が目的になっています。第三セクターの取締役会では、萩市への忖度や圧力などはないとの証言もありました。今後の第三セクターの運営及び再発防止の観点からの意見。不祥事件は発生していないので、第三セクターへの萩市の関与と公平性は従来通りで、必要があれば他の第三セクター同様に支援を。第三セクターは市長が会社役員を指導する立場、 そのため不祥事件の背景を含め事実を解明し、今後すべての第三セクターを見直し再発防止を。証拠書類に基づく検証が不十分です。委員会が請求する資料は積極的に開示すべきです。また証言拒否をせずしっかり証言することを求めます。調査継続で採決、9対8の賛成多数で調査継続へ。令和6年6月11日に第17回調査特別委員会が開催され、今後の調査項目の確認が行われるとともに調査継続に対して採決が行われました。これに関しての主な内容は次の通りです。問い、アグリ KJ に関しての質問が複数あります。この百条委員会が設置された時点の事実に基づいて調査を行うべきで、それ以降の質問は不適切です。答え、株式会社玉川と民間会社との間にどんな契約があったのかを尋ねているものと判断しています。議員表彰が行われました。全国市議会議長会、議員25年以上、西島光一、正副議長4年以上、長岡健太郎、議員10年以上、石飛高道、三原義弘。感謝状、建設運輸委員会副委員長長岡健太郎。中国市議会議長会、議員12年以上、滝口春明。山口県市議会議長会、正副議長4年以上、長岡健太郎。今年度も開催します議会報告会。市民の皆様にとって議会がより身近に感じていただけるように、議員全員が協力して報告会を開催します。実行委員長滝口春明。
右表紙、右側に縦書き、大事、議会だより。写真、椿保育園の皆さん。金谷天満宮の境内に位置し、神社の大きな木々に囲まれた自然豊かな中で、四季を感じながら0歳から6歳の園児が元気にのびのびと過ごしています。日々の友達との関わりの中で園児の豊かな人間性の育成を目指しています。写真の説明、保育園舎の前広場に50数名の保育園児が集合している写真です。10名の園児は子ども運搬用キャリーカートに乗っています。他の園児たちは、園児色の半ズボンに白い丸首の園児服を着て、カメラの方を向いて立っています。手を振ったり、ピースサインをしたり、思い思いのポーズをとっています。写真終わり。紙面左端、6月定例会一般質問はこちらの矢印。市議会ホームページの QR コードがあります。右表紙、終わり。議長挨拶。議長、平田圭一。本年5月の臨時会において、議長に就任いたしました。二元代表制の地方自治において、議決機関の長としてその重責を感じているところです。高速道路網の整備、中核病院の形成、少子化対策、子育て支援、コロナ禍後の産業振興、観光立志萩の復活等々、萩市には多くの課題が山積みしています。円滑な議会運営を心がけると同時に、これらの課題解決に向けて、また萩市政発展のため、最大限の努力を傾注する所存でございます。今後とも皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。副議長斉藤真嗣、監査委員 横山修司。市政を問う16人の議員が質問。6月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。QR コードから各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会 YouTube の QR コードがあります。目次、西中忍、13ページ上。市長は、受益者負担の公平性についてどう認識しているか。行政と町内会等の持続可能な協力関係について。ほか、佐々木君恵、13ページ下。介護支援専門員、ケアマネジャーの現状と課題は。外国人材の受け入れと多文化共生社会の実現は。関信久、12ページ上。県へ陰陽格差の是正働きかけと高校生のアルバイト解禁を。観光客へのサインの充実と観光回遊制の推進を。ほか、石飛び高道、12ページ下。越ヶ浜地区屋外放送設備の整備に支援を。笠山河口周辺の歩道整備を。岡崎隆、11ページ上。農業用機械の修理費補助は継続を。消滅可能性自治体からの脱却に何が必要か。浅井朗太、11ページ下。動き始めた部活動地域移行、生徒の思いを大切に。萩市カーボンニュートラルチャレンジ宣言の目的は。水津和夫、10ページ上。漁業改革のための継続的な取り組みを。林業改革のための取り組みを。ほか、村谷浩二、10ページ下。子どもの居場所づくり支援の増枠を。萩ドッグラン利用と狂犬病予防を。ほか、森田哲弘、9ページ上。株式会社玉川と株式会社アグリ KJ の人、物、お金の説明を。萩市内小中学校の2学期制の導入は。ほか、長岡健太郎、9ページ下。新たに小サイズのゴミ袋の追加を。移住促進対策を。小林トミー、8ページ上。萩市民病院の急性肝症候群への対応と萩市の今後の要望は。共生社会実現へ合理的配慮義務の対応は。ほか、滝口春明、8ページ下。人口定住への方針は。鹿の鳥獣被害について。ほか、松浦誠、7ページ上。大井インター仮の設置で地域活性化を。脱炭素社会について。三原義弘、7ページ下。農業法人の継続に支援を。地域貢献活動休暇の取り組みについて。宮内金次、6ページ上。三石玉川の漬物事業はどうなっているのですか。新規就農者支援について。ほか、森田宗和、6ページ下。インバウンド観光戦略は。農泊の現状とインバウンド対策等は。ほか、一般質問。 西中忍立志会 QR コードがあります。市長は受益者負担の公平性についてどう認識しているか。問い、市民は受益者負担という考えのもと納税や利用料等の負担をしたり、高齢化が進む中、法定外公共物の管理等の作業を行っている一方、同じ受益者が負担すべき給食費は毎年1億円を超える多額の予算をかけ無償にしていることから、市民間で不公平な状況です。さらに多額の予算をかけ実施する給食費無償化事業で恩恵を受けられない方がいたり、市が負担する単価に差があるという不公平もあります。そこで市長はこの受益者負担という考え方についてどのような認識を持っているかお聞きします。答え、受益者負担とは特定の公共サービスを利用される方にそのサービスに応じた負担を求めるもので、負担の公平性を考慮し、サービスを利用されない方との公平性を確保するものと認識しています。萩市では公共施設を利用された際の使用料や各種証明書の発行の際の手数料、公共下水道にかかる下水道事業に要する費用の一部に充てるため、法の規定に基づき土地の所有者等にご負担いただく受益者負担金など、それぞれ条例に基づきご負担いただいています。一方、小中学校の給食費の無償化については、子育て世帯の経済的負担を軽減する施策として萩市の最大の課題である人口減少や少子化という市の課題解決のための施策として実施しているものです。その他の質問、行政と町内会等の持続可能な協力関係について、高齢者等の移動手段は待ったなし。佐々木君恵、公明党、QR コードがあります。介護支援専門員、ケアマネジャーの現状と課題は、全国的にケアマネジャーの人材不足が大きな問題になっています。問い、ケアマネジャーが減少し続けると、介護サービスを受けたくても受けられなくなることが危惧されます。市におけるケアマネジャー不足の要因と課題をどう分析・認識していますか？答え、現時点でケアマネジャーが不足し、サービスの提供に支障が生じるという状況には至っていませんが、将来的に不足し、高齢者の生活支援に影響を及ぼすのではないかと危惧しています。介護保険制度の根幹を支えるケアマネジャーが将来にわたって不足することのないよう、負担軽減と処遇改善に向け今後も取り組んでいきます。外国人材の受け入れと多文化共生社会の実現は、労働人口が減少する中、問い、労働力の担い手としての外国人の存在感が年々高まり、外国人材の受け入れ拡大は喫緊の課題です。外国人材受け入れによる多文化共生社会実現に向けた取り組みと課題を伺います。答え、受け入れにあたってさまざまな課題がありますが、地域の産業を支える担い手として、外国人材がますます活躍する社会が今後訪れることを考えると、地域に定着しその能力を最大限に発揮できるよう、共生社会の実現に向けた取り組みを行っていくことが重要です。今後国や県の動向を注視し、必要に応じて支援のあり方を研究します。関信久、清風会、QR コードがあります。県へ引用格差の是正働きかけと高校生のアルバイト解禁を。問い、萩市が消滅可能性都市を脱却できない理由は引用格差にあります。近接市町と連携し県に是正の働きかけを。 政治力学は弱者のために働くものですが、そうなっていません。また、高校生のアルバイトを解禁させるべきです。社会に早く迎え入れれば、若者の定住につながります。答え、萩市は山陰地域の発展に必要な山陰道や小郡萩道路の早期整備を関係自治体とともに国や県へ要望してきました。現在はその必要性をご理解いただき、着実に事業を前に進めていただいています。今後も要望すべき点はご理解いただけるよう努力するとともに、萩市としても人口減少対策に着実に取り組んでいきます。観光客へのサインの充実と観光回遊性の推進を。問い、同じ道へ進入する大型車両への注意喚起と、インバウンド対策としてスーパー萩号の無料乗車ができる旨の英語告知を新山口駅で、また回遊推進のため2泊3日の連泊推進を。答え、大型車両への注意喚起の表示を行うなど、観光客及び住民の方が安心して通行いただけるよう関係機関と協議を行います。スーパー萩号について、新山口駅や在来線バス停付近に英語表記の案内看板等で告知を行います。引き続き、市内各地の観光の周遊促進に努めるとともに、ナイト観光を促進し、滞在時間の延長を促します。その他の質問。塾技の導入と子どもたちの意見取り込みにより、より良い学校運営を。石飛び高道。立志会。QR コードがあります。越ヶ浜地区の屋外放送設備の整備に支援を。問い、地域の屋外放送設備が設置されて60年余りになります。老朽化や塩害等の影響により放送が聞こえません。改修には多額の費用がかかります。高齢者や年金生活者の方が増えてきている中、地域だけでの対応が難しいところです。市のお考えをお聞きします。答え、越ヶ浜地区の放送設備の改修について、所有者である漁協越ヶ浜支店を事業主体として、漁村集落の防災施設整備の観点から、県の事業採択に向けた事務の支援や要望を行いましたが、不採択となったところです。引き続き、越ヶ浜放送設備設置推進協議会の皆様のお話を伺いながら、市としてどのような支援ができるか検討します。笠山河口周辺の歩道整備を。問い、河口広場まではスロープを利用して行けます。河口周辺を巡るには段差があり、体の不自由な方や車椅子では回ることができません。景観を楽しんでいただくために整備が必要です。市のお考えをお聞きします。答え、すべての方に安全安心に楽しんでいただくためには、河口周辺をめぐる遊歩道等の段差を解消するなどの整備は必要不可欠と考えます。一方で、笠山は自然公園として指定されており、山頂をめぐる遊歩道は自然歩道として県が整備されたものです。引き続き、笠山山頂の整備について早期に実施していただけるよう県に要望します。
岡崎隆、立志会、農業用機械の修理費補助は継続を。問い、全般の農業用機械の修理、点検等にかかる経費を支援する事業は、非常に多くの農家が喜ばれ、継続を希望する声を耳にします。農産物の取引価格はなかなか上がらない一方、資材費は高止まりし、 利益を圧迫しています。この状況下で故障による突発的な修理費を補助することは非常に意義があります。財源の問題があれば、事業のスクラップ&ビルドをしてでも需要の高い事業に優先して予算を確保すべきです。近く補正予算に計上しませんか。さらには定番事業としませんか。答え、農業省エネ対策事業は物価高騰対策として国から交付された地方創生臨時交付金を活用し、令和4年12月補正により予算化し、農業用機械の省エネ利用を目的とした修理等に対し支援を実施しました。これまでの農業用機械を対象とした補助事業の多くは、専業農家の育成や農業用機械の集約化等を促進することが採択要件となっておりました。一方で、当該事業は対象者に小規模農家を含め、今まで事業対象とすることがなかった農業用機械の修理等を補助対象としたことから、農政課にも多くの農業者の方から事業の継続を希望される声をいただいています。資材費等の高騰が続く中、今後国から類似の財源が交付されましたら、農業用機械の修理等に支援を行うことが可能な事業の予算化について検討します。その他の質問。消滅可能性自治体からの脱却に何が必要か。浅井朗太、立志会。動き始めた部活動地域移行、生徒の思いを大切に。問い、移行期間中もその後も部活動は生徒たちが主役であり、その場は人材育成の場です。活動が年次的に減少していく中で、モチベーションを維持する配慮や考え方はありますか。地域クラブや民間の活動充実のため、人工芝グラウンド、タータントラック、文化施設等の整備は検討されませんか。また学校施設の開放、社会体育施設等の利用料減免の拡大も検討されませんか。答え、きめ細やかな情報提供や多様なスポーツ文化芸術活動に自主的自発的に参加でき、将来にわたり継続して親しむことができる機会を確保することが必要であると考えます。体育文化施設等の整備や利用料の減免については、利用状況やニーズ等を踏まえて今後検討してまいります。萩市カーボンニュートラルチャレンジ宣言の目的は。問い、宣言する目的と目標、宣言に基づく具体的な施策をお示しください。答え、地球温暖化対策は世界全体で取り組む大きな問題です。今回の宣言はカーボンニュートラル、二酸化炭素の排出と吸収の均衡の実現を目指す萩市の姿勢を打ち出すとともに、市民の皆様が温室効果ガスの削減を自らの問題として捉え、行動される契機となることを期待するものです。萩市では市民の皆様などの脱炭素の具体的な取り組み事例を広報萩などを通じて普及啓発に努めます。水津和夫清風会、漁業改革のための継続的な取り組みを。問い、白魚祭りは春の風物詩で観光の目玉です。小石の投げ込みに加えて卵の保護、アマモ場育成などが重要です。また同じ沿岸のシラスの漁獲も激減しており、小魚の育成をし生態系を守ることなど 研究開発に強力に取り組むべきであり、複合的な対策が必要です。またマフグは未だに下関に水揚げしており、萩地元での流通や加工を目指さないと真のブランド化につながりません。答え、アマモ場や小魚の育成などの取り組みは、手法や費用対効果など専門的な知識が必要であるため、山口県水産研究センターや漁業者関係機関とともに研究していきます。マフグの流通や加工については、漁業者や加工事業者に加え、飲食店などの商工関係者とも連携し、引き続き対策を検討していきます。林業改革のための取り組みを問い、森林環境譲与税の活用、バイオマス発電などの再生可能エネルギーの利用等で今こそ林業改革を。答え、森林環境譲与税を活用し、森林整備や人材育成、木材利用、普及啓発等に取り組んでいます。森林整備の事業量は段階的に増え、適正な森林経営管理の推進や地球温暖化防止にも寄与します。木材を再生可能エネルギーとして活用していくため、薪ストーブの整備を支援しており、多くの相談等をいただいています。その他の質問、農業改革の断行を。村谷浩二、創生会、子どもの居場所づくり支援の増枠を。問い、昨今子ども食堂の需要が高まっていることを受けて、子ども居場所づくり支援事業の増枠と公募要件のハードルを下げて、より多くの団体が支援を受けられるよう見直しができませんか。答え、萩市子どもの居場所づくり支援事業は、責任者の常駐や食事提供、学習支援、相談などを申請要件としており、総合的継続的に子どもを支援できる団体に対する支援の仕組みです。子ども食堂も地域の交流や居場所づくりでもあり、こうした取り組みに対する支援について他市の取り組みを調査しながら研究していきます。萩ドッグランの利用推進と狂犬病予防の啓発を。問い、萩ドッグランの利用状況はどうですか。イベントなどを行って集客に努めてはいかがですか。飼い犬の登録数と狂犬病予防注射の接種状況はどうですか。予防注射の接種を怠っている飼い主に対して、どのように啓発活動を行っていきますか。答え、萩ドッグランの利用状況については年々増加しています。イベント等は実施していませんが、にぎわいの場となるよう研究したいと思っています。令和5年度末の登録数は1568頭で、予防接種数は1458頭、接種率は 93.0% です。広報萩、ケーブルテレビや市のホームページで周知を図っています。その他の質問、公共工事発注時の配慮について。2024年問題、森田哲博立志会、株式会社玉川と株式会社アグリ KJ の人・物・お金の説明を。問い、萩市の江崎地域での漬物製造問題といえば、トヨタ物産株式会社と株式会社玉川の事業承継です。現在株式会社玉川から株式会社アグリ KJ の新規事業について、人・物・お金の流れを説明してください。またトヨタ物産株式会社と株式会社玉川の契約が 完了していないと百条委員会での承認喚問で主張発言がありました。なぜ株式会社玉川と株式会社アグリ KJ との業務提携ができるのですか。答え、いずれもそれぞれ民間の会社同士による協議や契約事項などによるものであることから、一般質問の場での詳細な回答は控えさせていただきます。株式会社玉川の漬物事業については両社の協議や合意、令和5年3月の業務提携に係る基本的な方針に基づいて、漬物の製造・販売は継続されるものと伺っています。また漬物製造に携わっていた株式会社玉川の従業員について、希望される方は株式会社玉川を退職された後、江崎地区に新たに建設された漬物工場において全員が新規に採用されたと聞いています。引き続き必要な手続きについて、それぞれの会社同士で行われるものと承知しています。その他の質問。萩市内小中学校の2学期制の導入は、萩市と株式会社アグリ KJ との協定は、長岡健太郎、清風会、新たに小サイズのゴミ袋の追加を。問い、現在の指定ゴミ袋は大小サイズで収集が行われています。生活環境も変わり、特に単身独身家族には現在のゴミ袋では使い勝手が悪く、これから暑くなり異臭が気になるところです。袋が大きくてはもったいないと感じるところです。使いやすいゴミ袋15リットル程度があると便利です。ご検討をお尋ねします。答え、ゴミ袋の規格については、第2次萩市一般廃棄物処理基本計画の中で、燃やせるゴミを収集する指定容器として、大袋は45リットル、小袋は25リットルとしています。ゴミ袋は市民生活に密着しており、家庭ごとに家族構成や生活スタイルが異なることから、袋の大きさについてもさまざまなご要望やご意見があるかと思います。県内他市では萩市の小袋よりも小さい容量のゴミ袋を採用されているところもあります。今後ゴミ袋の規格を変更することについて、快適環境づくり推進協議会や行政推進員、廃棄物減量及び地域美化推進審議会等の意見をいただきながら研究を進めていきます。その他の質問。移住促進対策を。小林トミー創生会、萩市民病院の急性肝症候群への対応と萩市の今後の要望は。問い、萩市の医療は現場の医師に加え、大学等からも派遣いただき支えられています。現在 ACS 急性肝症候群ホットラインを確保し、急性心筋梗塞に経皮的冠動脈形成術カテーテルを対応いただいています。1、受け入れ体制変化にどう対応しますか。2、萩市民病院は北浦地域の心疾患医療の中心を担うことから、今後も市民が安心の医療体制を要望しませんか。答え、医師の人事異動に伴い、6月から心筋梗塞等に対するカテーテル術等の対応可能な時間帯が平日の日中に変更となります。夜間等に処置が必要な場合は市外に搬送となりますが、搬送の際は 医師が同乗するとともに、搬送先の大学病院等にはすでに受け入れの約束をいただくなど体制を整えています。また大学に対しては引き続き医療体制の充実に向けて要望していきます。共生社会の実現へ合理的配慮義務の対応は、問い、障害者手帳を有する方に限らず、誰もが住みよい社会の実現に向けて、市ではどのような対応と理解促進に努めていますか。答え、実施に伴う負担が重すぎない範囲で、障壁を取り除くために、必要かつ合理的な対応を行う合理的配慮の提供について、ホームページで具体的な事例を紹介するなどの周知や啓発とともに、障害や年齢等に関わらず、すべての人が利用しやすいようデザインされるユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくりを進めていきます。その他の質問、文化財保全の体制見直しについて、滝口春明創生会人口定住への方針は、問い、本年4月に民間団体人口戦略会議より持続可能性分析レポートが発表されました。萩市は10年前の2014年に日本創生会議が発表した消滅可能性都市から引き続き消滅可能性自治体として掲載されました。萩市が参加している4市長会議の中で、島根県の浜田市、益田市は10年前には消滅可能性都市でしたが、今回は消滅可能性自治体からは外れています。同じ山陰の地方都市でありながら、この違いはどこにあるのか、何が違うのかお聞きします。答え、もともと益田市、浜田市は萩市と比べ若年女性人口の割合が高い状態にあります。この要因の一つとして、両市は産業構造的に二次三次産業の割合が高く、比較的現代の若い方が望まれる雇用先が多いのではないかと考えています。一方で萩市は就職を契機とした若年層の社会現が多いことが、この度の分析結果にも影響しており、萩市の人口減少対策として若い方が望まれる仕事の創出が重要になると考えています。引き続き企業誘致や産業の活性化による魅力ある仕事づくり、子育て、教育環境の充実などを展開し、若者、子育て世代に萩市に住んで萩市で子育てがしたいと思われるまちづくりを推進していきます。その他の質問、鹿の鳥獣被害について、帯状疱疹ワクチンへの接種支援について。
松浦誠、公明党。大井インター仮の設置で地域活性化を。問い、令和3年度に山陰道大井萩間約 11.1km が事業化され、現在用地取得業務が実施されています。大井にインターが設置予定であることから、インターを活用した地域活性化についてお伺いします。1、大井の特産品の玉ねぎはとてもおいしいことから、この玉ねぎをはじめとする特産品販売のための施設をインター付近に設置してはいかがでしょうか。2、現在無人駅となっている長門大井駅舎を JR より譲渡していただき、カフェや貸し事務所などに活用できないかお伺いします。答え、山陰道大井インターの設置は大井地区の活性化に取り組む好機となると考えています。一方で特産品の販売所等を設置し、
継続して運営していくには、地元にしっかりとした組織が必要です。予定地周辺のふれあい市場等を活用する方法なども含め、地元の機運が高まり、具体的な動きができた段階で、地域の方と一緒に検討したいと考えています。長門大井駅については、令和4年度に公衆トイレを設置し、維持管理を地元町内会にお願いしています。基本的に駅舎や施設は JR が維持管理するものと考えており、今後 JR 西日本から廃止や譲渡等の提案や地元の方から具体的な活用方法などがありましたら、対応について検討します。その他の質問、脱炭素社会について。三原義博、清風会。農業法人の継続に支援を。問い、農業法人の設立から10年が経過して、高齢化や後継者不足で解散が出始めてきました。解散するとその地域一帯が荒廃してきて、農村景観に支障をきたすこととなります。原因は人不足です。人不足を解消するための方法として、勤め人が一致協力して、農繁期に対応する雰囲気の醸成が必要です。公務員、JA 職員、教員等や、市外で退職された地権者などで構成する、ふるさと応援隊組織の育成が必要です。いかにお考えですか？答え、地域の農業や集落を継続して維持していく上で、農業法人の役割は重要であり、過疎化や高齢化の進展による人手不足の問題は十分認識しています。このため、新規就農者や後継者の確保などの担い手対策に、新規事業の創設や既存事業の拡充等を行いつつ、重点的に取り組んでいます。また、農業法人の経営体質の強化等を図るため、法人が連携して組織化を進める集落営農法人連合体の育成を県とともに進めています。さらに第三セクター等の農作業受託組織との連携による基幹作業の委託や、萩地域づくり協同組合からの作業員の派遣などによる労力の補完も人手不足対策には有効であると考えています。なお、公務員等や集落外の地権者の方などによる支援体制の構築については、ふるさとの農業を支援する機運の醸成を含め、どういった手法が効果的であるか研究します。その他の質問、地域貢献活動休暇の取り組みについて。宮内金次、日本共産党。三石玉川の漬物事業はどうなっているのですか？問い、新市長とその後援会長の市議が、その同級生の会社の漬物事業を買収するという問題は、萩市の盛りかけ桜事件かと言われる問題です。株式会社玉川の経営状況はどうなっていますか？トヨタ物産での製造はできなくなりましたが、契約は終わりましたか？対価は支払われていますか？アグリ KJ に製造部門を譲渡したと報道がありますが、事実ですか？いくらでしたか？レシピデータ、ブランドの権利はどうなりますか？従業員は自己都合退職させましたが、退職金は払いましたか？違法性はありませんか？答え、株式会社玉川の経営状況について、令和5年度決算では、当期利益が黒字であったと報告を受けています。株式会社玉川が締結されていた製造委託や出向の契約については、両社の合意により解除されるとともに、その他の契約についても、必要となる事務手続きを進めているところと伺っています。商品名などのブランドについては、株式会社玉川から有償で譲渡されるとのことです。株式会社玉川の漬物事業に関わっておられた従業員のうち、引き続き漬物の製造を希望される方については、 株式会社玉川を退職された後、江崎地区に新設された工場においてすべての方が就職されたとのことですが、退職金については承知していません。その他の質問、地域就農者支援について、マイナカードと健康保険証の廃止について。森田宗和、清風会。インバウンド観光戦略は、問い、2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪・関西万博が開催されます。また、2026年秋、山口県は JR ディスティネーションキャンペーン開催を決定しました。萩市への誘客戦略と対応策を聞きます。答え、大阪・関西万博において、中国運輸局が発信するインバウンド向け広域モデルコースに萩市も取り上げていただいています。また、今後予定されている県の取り組みとも連携できるよう準備を進めます。ディスティネーションキャンペーンに向けては、まず令和7年に実施予定の旅行会社等への情報発信や、大都市圏での PR イベントに県や関係団体と連携し取り組んでいきます。農泊の現状とインバウンド対策等は、問い、農泊は中山間地域の過疎化・人口減少対策に役立つと思います。今後の方針・対応策等を聞きます。答え、萩市では萩市ふるさとツーリズム推進協議会がインバウンド旅行者を主なターゲットとした農泊の受付窓口となっています。受入実績は令和4年度が約70名、令和5年度は約390名です。農泊の受け入れ過程には移住者や新規就農者の方も多く、移住・就農対策や受け入れ農家等の所得向上対策などに成果が現れ始めていますので、現在の取り組みが継続し定着できるよう引き続き支援します。その他の質問、マールバスについて。編集後期、新しいメンバーで広報委員会がスタートしました。皆さんに議会だよりを手に取って読んでいただけますよう、分かりやすく読みやすい紙面構成に委員会一丸となり努めてまいります。1年間よろしくお願いいたします。石飛び。広報委員会委員長、三原義弘。副委員長、石飛高道。岡崎隆、水津和夫、関信久、長岡健太郎、宮内金次、村谷浩二、森田宗和。以上で萩市議会だより8月1日号を終わります。音声訳は音訳サークル U でした。